皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月21日にミンフィネットで発表された仏の光を浴びながら幸せに育つという内容です。それではお聞きください。仏の光を浴びながら幸せに育つ。私は10歳のダーファー弟子です。幼い頃から母は私に真、善、忍の原則を守るように教えてくれました。ダーファーの保護のもと、私は健康で幸せに成長しました。1. ためらわずに神聖を養う。最近の子供が汚い言葉を使うのは珍しいことではありません。彼らはそれが普通だと思っているかもしれませんが、私はとても不快だと思います。クラスのいたずらっ子たちは私に汚い言葉を添えた醜いあだ名をたくさんつけました。数人のクラスメートを除いて、クラスの50人以上の生徒のほとんどが私のことをそのあだ名で呼んでいました。これらのあだ名は数日ごとに変わり、さらに不快なものに置き換えられました。私は師父の法を思い出して耐えました。私の机の後ろに座っていた小さな男の子は、毎日私の髪を引っ張っていました。私は師父の法に従い、うちに向かって探すと、彼は私の髪を引っ張るのをやめました。私のクラスの二人のクラスメートは怠け者で、教室の掃除をする番になっても掃除をしませんでした。その度に彼らは私に掃除をさせ、結局私は三人の仕事を一人でやることになりました。学期中、私はずっと彼らの代わりに掃除の仕事をしました。それを知った母は感動しました。私は母に言いました。誰が教室を掃除するかは問題ではありません。私は怒っていません。師父の子供弟子でいるのは簡単ではないことは分かっています。すべては法に従って行わなければなりません。2. 少年を発し、悪霊を滅する。私たちの学校では、毎週月曜日に国旗を掲揚しており、その度に私は少年を送りました。ある時、国旗掲揚の式典中に、さらにステップが追加されました。校長が演説し、中国共産党に関するいくつかのことを話しました。私は目を閉じて、生徒や教師に害を及ばさないように強く少年を発しました。突然、私はわーという声が聞こえ、ゆっくりと目を開けると旗が落ちていました。旗を止めていた鎖が切れていました。本当に信じられませんでした。4月4日は清明節です。その前日、学校では共産党の祖先を追悼する行事があり、国旗が掲揚されることになっていました。私はどこかの指導者がまた中国共産党に関する話をするのだろうと思い、階段を降りながら少年を発し続けました。目を閉じると赤い竜が一段の神々と戦っているのが見えました。赤い竜はすぐに倒されました。目を開けると金色の竜が旗竿に巻きついていて、その爪が旗を止めている鎖に軽く触れ、旗が滑り落ちました。騎手がどれだけ頑張って掲げようとしても、旗はどうしても掲げられませんでした。その後、旗が上がらないのを見て、学校の指導者たちは磁石を使って旗を持ち上げました。時々、月曜日の天気が悪い時は、室内で 国旗掲揚をすることがありました。その度に国旗に向かって少年を発したのですが、一度パキッと音がして国旗が落ちてしまいました。後になって他の教室の国旗も落ちたと聞きました。学校側は国旗を立て直すのを諦めました。私たちの学校の旗竿は外で国旗を掲揚すると揺れ続けました。学校の指導者が何度も人を呼んで修理してもらい、何度旗竿を溶接しても国旗を掲揚すると旗竿は揺れ続けました。体育の授業中、どんなに風が強くても旗竿は動かなかったです。学校の指導者は国旗掲揚式の最中に旗竿が倒れるのではないかと恐れ、生徒たちを近づけないようにしました。私は国旗が掲揚されるたびに少年を発しました。風がなくても旗竿は制御不能に揺れ続けました。学校では毎週月曜日に国旗掲揚式を行っていましたが、そのたびに国旗は倒れるか旗竿に巻き上げられていました。火曜日から金曜日までは旗竿は空のままでした。昨年、中国共産党がオンライン署名運動を組織したとき、私は母と一緒に毎日少年を発信に行きました。そのたびに主婦は私に何かを見せて励ましてくださいました。オンライン署名運動が始まったとき、少年を送りながら、様々な業界で働く男女が地獄に報告するために長い列を作り、入り口で小悪魔が彼らを登録しているのを見ました。その後、私は母に多くの人が中国共産党に騙されているので、早く少年を発して真相を明らかにしなければならないと話しました。1時間ごとに少年を発したとき、私は大勢の神々が悪魔と戦っているのを見ました。神々の数は多く、果てしなく並び、見えなくなるまで伸びていました。その光景は壮大で、その威力は計り知れません。かつて母と私が少年を発したタイミングを逃したため、私が少年を送ったとき、数人の神々が悪魔と戦っているのしか見えませんでした。ある時、老師と孔子が竹林のそばで読書をしていて、とても美しい光景を作り上げているのを見ました。母がどうして老師と孔子だとわかるのかと私に尋ねました。私は彼らの横に彼らの名前が書かれていたと答えました。時には竜や鳳凰が見え、時には天界が金色に輝いているのが見えました。3. ダーファーデ氏は自分を卑下してはならない。旧正月の初日、昼食を終えた後、母は私をある同州の家に連れて行き、仙雲公園を見に行きましたが、到着した時には設備と信号に問題があり、見ることができませんでした。私はとてもがっかりしました。ダーファーの修練を始めたばかりの子供や、修練をやめたが、まだダーファーに対して少年を持ち、仙雲を見たいと思っていた修練者など、多くの学習者がやってきました。部屋には20人以上の人がいて、仙雲を見るのを待っていました。信号が悪いので、どうしたらよいかと悩んでいました。その時、ある年配の同修が、私たちが集まるのは簡単ではありません。この機会に互いに交流しましょう、と提案しました。そこで即席の小さな法会が始まり、全員が順番に修練の体験とダーファーから恩恵を受けたことを共有しました。その瞬間、私は目を閉じると、部屋いっぱいの天使たちが話し合いをしているのが見えました。背景は黄色に変わり、私たちがいた小さな部屋はもうなくなっていました。その神聖で厳粛な光景に 私は深く感動しました。同宗の皆さん、修練のどの段階にいても努力を続け、くれぐれもこの機会を逃さないでください。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minhui.org.jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。